まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて、本日のゲスト紹介でございます。本日のゲストは、株式会社上田本社、皆さんご存知ですか。上田本社さんで、お池通り、
いや
五条でしたね、はい、ごめんなさい、はい、五条でした。五条烏丸と、河原町の間にある南側でしたね、ご本社が。
そうですね、まあ、両側にありますけど、はいはい、
事務機のお仕事を、はい、ディーラーと、はい、呼んでられますが、をされてます岡村社長を、はい、お呼びいたしました。岡村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、番組タイトル&テーマですが、京都流儀亭賞イベントしてありますかと題してお送りいたします。何やらこの7月の23日金曜日、24日土曜日、25日日曜日と3日間でごっつおもろいイベントが企てられて、はい、おるということをキャッチいたしまして、今日は岡村社長に2010年京都流儀亭賞というイベントについて教えていただきます。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、ゲスト紹介の続きなんですけども、はい、そもそも岡村さんと私の出会いっていうのは、水和会っていう朝食会の同じメンバーなんです。
そうですね、
京都経済同友会の政政研、青年政策研究部会というのを卒業された方が、せっかくいいところで出会ったんだから、まあ、時々月に1回ですかね、
そうですね、はい、
朝ごはんを食べましょうよっていう時のテーブルスピーチで、岡村さんがこの京都流儀亭賞について語られました。実は京都流儀亭賞には今年3回目で、第2回目の時に、あ、岡村さんが何かやってはるっていうの気がついてたんですけども、去年は行けなかったんで、でも今年もう1回3回目が起こってるということを聞きまして、これは何かあるという、そのなんかこう思ってしまいました、
はい、
それでぜひお話を伺いたいということでご無理を申しまして、今日来ていただきました。さて、では、京都流儀亭賞とは何ぞやということを、はい、まずご当に、はい、岡村さんから語っていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先ほど言っていただきましたように、今年で3回目になるんですけども、まあ、京都流儀亭賞って言ってるからには、それなりのいくつか問題意識を持っておりまして、
はい、
で、まあ、いくつもあるんですけども、まあ、今年はですね、特にその中のテーマで、まあ、割と京都景品質協議会っていうのがまた別であるんですけども、
はい、
すいません、その京都景品質協議会がやっぱり今年で3回目なんですけど、京都フォーラムっていうのを開催しております、
はい、
でその京都景品質協議会の京都フォーラムが我々 その京都流儀亭賞の中でやっていただくということが決まりましたので、
はい、
ここで実はその京都フォーラムっていうところで、まあ、テーマになりますのが、まあ、本当にその素晴らしい 経営をされているですね、まあ、感動経営とでも言うんでしょうか、
はい、
まあ、その社員満足を大事にされたりとか、社会との調和ということで社会に対してですね、貢献していくということがその会社の存在意義だとかですね、そういうことを、まあ、本当にテーマに掲げてやられているような経営スタイルなんですけども、
はい、
そういうことで、まあ、その世界で本当にその著名な方々がこの京都フォーラムにお越しいただくということになりましたので、
はい、
特に、まあ、今年の場合は3日間通じてその企業の在り方とかですね、こういう会社が素晴らしいんだというみんなの評価軸だとか、うん、目をですね、価値観とでも言いましょうか、そういうことを変えられないかと。でそういうことを変えていくと、まあ、こう世の中をですね、変えていけるようなことにつながるんじゃないかなというようなことを思いまして、
はい、
まあ、3日間のテーマとしましては、一番芯になっているのはその素晴らしい会社というかですね、そういう企業の在り方とか価値観をですね、まあ、変えていこうとか、みんなの目を変えようというようなところに一番主眼を置いております。
はい、
はい、
実はすごく大変なことをさらっとおっしゃっていただきました
、はい、
京都、まず京都経営品質協議会というのを少し補足説明をさせていただきますと、はい、京都府と京都市さんとそれから商工会議所さんで組織されている、はい、そのまともな会社ってなんやねんというようなことを追求されている組織と言ったら言い過ぎですか。どうなんでしょう。
経営品質っていう、まあ、考え方がありまして、経営品質協議会というのが、まあ、まあ、東京の方にあるんですけども、
はい、
まあ、それの、まあ、京都でのですね、まあ、株組織というんですかね、
はい、
そういうような形で協議会というのがありまして、
はい、
で経営品質っていうその考え方っていう中に、先ほど言いますような社員満足であるとか顧客満足であるとか社会との調和であるとかですね、
はい、
そういう、まあ、基軸とする考え方があるので、まあ、そういうことを、まあ、勉強していこうというような、はい、まあ、組織ですね、
はいはい、それでその京都経営品質協議会の今まで、はい、なさってた京都フォーラム、
はい、
これが、去年あるいは一昨年でした、
はい、そうですね、一昨年から
スタートして、はい、それがこの岡村さんがプロデューサーとして、
はい、
縁の下の力持ちで事務局的に立ち上げられた京都流儀亭書、
はい、
2010年に賛同されて、
はい、
2日目の24日土曜日に、
はい、
まあ、のメインほぼメインを捉えると。
そうですね。
でその24日土曜日のテーマが、
はい、
日本で一番大切にしたい会社という投資テーマを掲げてられる、
はいはい、
だから岡村さんの意識の中で、先ほどちょっと打ち合わせの時にお話してたんですけども、さっきもおっしゃった素晴らしいと言われる企業の評価軸を変えられへんかと思ってるんです、
はい、
っていう話を、
はい、
多分24日お越しになったら聞けるんですね。
そうですね、はい、
で先ほど売上数値、売上利益効率最大化だけでは、うん、自らのお会社でありますその上田本社さん、事務機のディーラーをなさって、もう存在価値がないんではないかってさっき言われたので、実は少し驚いてるんですけども、はい、経営トップで、はい、そういう発言をされる方って、なかなかね、普通の経営トップの方って売上最大効率しか言いませんよね
、うん、まあまあそうですね、うん、
そのあたりでも非常にこうユニークな方だなと思って伺っておりましたんですけども、うん、もう少しそのこの京都流儀亭書を通じて、
はい、
企業の評価軸を何か うん、あるいは日本で一番大切にしたい会社に、うん、なりたい、あるいはみんなでなろう、
うん、
あるいはそういう会社が京都に増えるとどんなことが起こるのか一緒にイメージしない、うん、みたいなことをなんかおっしゃってるように聞こえたんですが、いかがですか。
いいですねまあ、なんていうんですか、 こう我々の存在意義みたいなことはですね、先ほど言っていただきましたように、まあ、我々ディーラーですんで、
はい、
あの仕入れ先でメーカーさんがありますから、あのなんていうんですかね、やっぱり売上最大がいいとか、あ効率がいいとかですね、機器類の効率だけとかいうことを考えますと、例えばメーカーさんとね直接やれればいいわけで、我々のディーラーの存在価値とかないと思うんですよね、
うん、
で我々としてはまずそしたら、まあ、オフィスが対象ですから、そういう中で課題がないかとかいうことで、まあ、そこの課題解決をやっていけるとか、であるいはまあ京都でやらさせていただいているので、京都で何か自分とこの役割を果たせることがないかみたいなことで考えてやっているということが片側であります。で、あの今その売上最大利益、その軸を変えたいなということで言いますのは、あの京都流儀定書という、先ほども言いましたようにいくつもまあ問題意識があるって言ったんですけど、初年度からですね、例えば伝統文化とか伝統産業とか教育だとか環境だとかですね、はい、そういうことを割とテーマに挙げてやってたりするんですけども、あの、まあ、テーマには挙げてないんですけど、例えばもう一個あと、まあ、芸術とかですね、そういうものもそうなんですけども、なんかあの一つにはこ うまくこう経済と絡んでいかないと本当に残っていけないんじゃないかとかですね、はい、なんかどちらかではなくて文化と経済とか環境と経済とかですね、なんかどちらかじゃなくてそこらがうまく絡まないと本当に残らないということを思ってましてね、でそうすると企業がそういうことをなんとか参加しないとダメだとかですね、
はい、
いうふうに思うんですけども、そういう時でもですね、なんかやっぱり売上利益効率、それがまあ、一般の人方々もそれで全部あの素晴らしい企業を数値だけで測ってますと、企業側はですねやっぱり景気が悪くなると、まあそういうところの文化活動をやめるとかですね、社会貢献活動にメスを入れるとか、あるいはそのまあ派遣切りっていうのも問題になりましたけど、そういうことを真っ先にやるとかですね、そういうことが起こってしまうと思うんですね。でそういう中で例えば環境問題って言ってもですね、やっぱり環境のことに投資していくというのは企業にとっては効率悪いですから、
そうですね、
そこのところやりたくないわけですよね、
はいはい、
だけどあのみんながですね、もしそこの単純に最後に出てきた売上利益とかの数値だけじゃなくって、あの数値はこの仮にまあ A 社 B 社という2社比較をしたときに、 B 社の方が数値は低いんだけど B 社の方がこういうことによりずっと投資してるとかですね、
うん、
いうことをそっちを評価するようになればですね、みんながもしそういうことを評価すれば企業はおのずとそっちへ向くわけですね、
はい、
そうするとそのことによって企業がその継続的にそういう活動ができるようになると、そうするとその文化とか伝統だとか環境だとかですね、まあ、アートだとかそういうことも含めてね、企業がうまく絡んでいくことによってちゃんと残っていけるじゃないかとかですね、
うん、
でそうすると引いてはあの世の中の、ね、変革が起きるんじゃないかなっていうのが実はずっとこう込めてる思いなんですね、
はい
はい、
その京都流儀定書という、まあ、私から見たらですね、
はい、
すざまじいメンツ、
はい、
あのきらぼしのような、
はい、
あのご登壇者、
はい
が23、24、25とお出になる、
はい、
その裏方をずっとこの3年間続けてこられて、しかもここに上田本社が京都流儀定書イベントを行う理由という社内報をちょっと見せていただいておりますけれども、はい、ボランティアなんですよね。
そうですね、はい、
でもボランティアやけどもあくまで会社のためにやってんやと、
はい、
いう意識もきっちりお持ちになってて、
はい、
この間のスピーチの中で岡村さんの言葉で記憶に残ってますのは、自らのスタッフに対して存在意義、本当に自分たちがいなくなったら、うん、京都市民の誰が困るのかよく考えて、うん、
はい、
って語りかけるっておっしゃってたんで、
うん、
これは誰にとっても、あるいはもう私自身にとっても非常に耳の痛いお言葉でして、京都にこの人たちが、あるいはこのチームがいるからいろんなことが持ってるというふうに一体どれだけの人が思ってるのかよく考えろってきついこと言う春社長やなとか思いましたね。
まあ、よく考える、そうですね、それはもう当然自分のことも含めてですね、
はい、
私自身は会社経営をやるにあたって まあ、仮に私どもの会社がなくなったとして誰も困らないとすると、
はい、
そんな会社自分も、ね、リスク張ってですね、はい、やる気が起こらないし、でまたそういう会社に社員の方々もそんな会社だ誰もなくなっても困らないと思うような会社に働いてて何も楽しないやんと、はい、いうなのが本当に素朴な大冗談に振りかざしてるつもりはないんですよね、素朴な思いなんですけどね、
はい、でそれともう一つ記憶に残ってるエピソードといいますか、岡村さんの発言は、
はい、
先ほど売上利益最大効率最大ではないっていうところに関してのコメントだったと思うんですけども、はいはい、例えばあるお会社に、コピー機を、
はいはい、
更新の時期が来たと、でゼロクスやとかいろいろあるじゃないですか、でそれをこうあえて各フロアに1台にしましょうか、
うん、
あるいは部門に1台にした方が待ち時間少ないし、うん、っていう提案を逆やったことありますって言われましたね、うん、あの話もう一回していただけますか。
そうですね、それは我々の本業に関わる話で、まあ、このイベントのね、はい、やってる意味にも実はつながる話なんですけども、
はい、
例えば機器類だけの最適化ということでいこうとしますとね、極端な話しますと、例えば社員全員にコピー機1台あったらですね、
はい、
その作業効率はいいわけですね、
はい、
もうすぐ横にコピー機があるとかですねいうことなんですけども、でも我々はそうじゃなくて、やっぱりさっきの話ディーラーですんで、
はい、
そこに介在する人がいるということの、うん、その人のモチベーションだとか、コミュニケーションだとかですね、
はい、
そういうことを含めたトータルで考えてどうなんだということをやるべきやろうと、うん、で機器類の最適化であればもうメーカーが絶対に勝ち目ないですから、
はい、
我々はそうじゃなくて機器類だけでいくと不効率だけど、かえってその、うん、まあ、さっき絹川さんおっしゃっていただいたのは例で言った話なんですけど、まあ、100人ぐらいのフロアに仮にコピー機1台にしたらですね、
はい、
まあ、実際そういうところあるんですね、で、
そういう実例としてあるんです、
実例としてあるんですけど、それはそのためにも社員さんからはもう非難豪豪なんですけど、
はい、
なんでかというとそのコピー取るために並ぶわけですよね、
はい、
フロアでね、でだけどもそこの社長さんの考えというのはそこで会話を生むとかですね、
はい、
並んでる間にやっぱりペチャペチャ喋るわけですよ、うん、だそこで実は情報交換ができたり、要はお前どここんなことしてんのみたいなですね、そんな話が醸し出されていったりとかですね、それを狙ってやってるわけですね、で、うん、我々なんていうのはむしろそういうことをトータルで含んだねことをやらないとダメじゃないかと、だからそういう世の中になっていくといろんなことがね、さっき言いました効率追求やからすぐなんか悪くなればカットせなあかんとかいう形なんですけども、そうじゃなくて効率悪くてもトータルでモチベーションとかですね、人の気持ちだとかいうことも考えてやった時にどうだというと全然違うことが出てくるはずなんですね、で今その環境問題から何から世の中の課題というのはそういうことから考えないと解決できないとですね、対処療法だけやってても、
深い感じですね。
すみません。
いや、皆さん、リスナーの皆さん、どうですか、岡村さんの話、面白いと思いませんか。私はこの辺の話を聞いたときに、ああ、この人、なんかあると思ったんです。で、でも、今までの常識で企業経営と言われると、そういうところを語ることが、青いだとか、
うん、
優先順位のが間違ってるとか。結構批判が飛んでくるテーマじゃないかなとも思うんですけども、でも岡村さんには実績があります。こういうことをおっしゃりつつ立て直しといいますか企業経営をされておられますし、それだけじゃなくて皆さん本当に、京都流儀定書のホームページといいますかブログもアップされてますし、データをこう検索したりダウンロードしていただきたんですけども、まあすごいイベントです。ちょっと紹介させていただきますと、初日のこれはもう本当後で言おうかなと思うんですけど、さっき言っちゃいます。京都流儀定書2010年7月の23日、まもなくですね、23、24、25、金土日と、インハイアトリジェンシーホテル京都、33軒のところです。でこちらで、1日目はライフスタイルから考える環境、観光、そして企業の在り方という投資テーマで、 まず定談が あります。豪華です。1時からこれは荒波さんと呼び
出し
新波さんと呼び、はい、ローソンの代表取締役、
そうですね、
それと北尾哲郎さんと我らが北尾先輩であるいらっしゃいます、経済同友会の代表幹事の北尾哲郎さん、はい、そして、まあ、京都市の社長である門川市長の提談、はい、それから2部といいますか14時30分からは1時間、オムロンのCSR について、立石副会長が提談さ、はい、講演をされます、はい、で2日目は先ほど申しました、24日土曜日、日本で一番大切にしたい会社ということで、皆さんここを僕そう先ほど京都フォーラムのことで、お話をいたしましたけども、その前にワールドカフェってあるんです、2時間で。これはおすすめですから、ぜひぜひ皆さんにも参加していただきたいんですけども、時間あんまりないですけども、ワールドカフェについてちょっと知らん人にどんなやっていうのは言えます、岡村さん。
それはその絹川さんの方がお詳しいと思うんでご説明いただけたら。
はい、短く言うの難しいですけど、はい、国際会議なんかで各国の利益代表がああでもないこうでもないってとんでもない足の引っ張り合いというか、ガデン飲水のどうですかね、切って張ったのを交渉するのが国際会議と聞いておりますが、その舞台裏で実はそのカフェタイムといいますか、休憩時間にコーヒー飲みながらの方が腹割った話ができて物が動いてるということに注目した研究者がいるそうです。でそういう人たちがこの頃いろんな場面での会議で、例えば横浜市では1000人のワールドカフェが行われた、ここでは200人でやってみようと、要はその小さなテーブル、カフェテーブルに、座った人がいろんな話をして、20分とか25分でシャッフルしてどんどん次のテーブルに移りながら情報交換していくと、200人1000人が同じ情報を数時間のうちに、できれば2時間のうちに共有してしまうという、なんか不思議な雰囲気を醸し出す情報交換の新しい手法というふうに勝手に理解してますが、まあ、ちょっと無理やりでち上げたんで補足してください。
いやいや、私もいやそういう背景なんだと今勉強させていただいたんですけども、
はい、
そういうことで実際まずこれ午後の部分と連動してまして、
はい、
でまずででこの社員の方とかですね、そういう方も引き連れて来ていただきたいなと思うんですけども、
はい、
そういうことでワールドカフェで今絹川さんおっしゃっていただいたみたいに、レクチャー式のなんかテーマを聞くんじゃなくて、自分たちでその討論したことをですね、まあ、議論が熟成されていくので、あこういうことなんだっていう体感があるんですね、このワールドカフェさんの中
で、ね、はい、ね、
でその体感を持っていい会社ってどうしていったらいいんだろうっていうのをですね、みんなで議論して、体感したことを持って午後からこの稲食品さんはじめですね、その素晴らしい感動を経営される方々のお話を聞いていただくと、もう一日フルでですね、もうかなり気づきが得られるんじゃないかなというようなことで考えております。
はい、
はい、
とにかくこれは本当に美味しそうな企画であります。
はい、
研修という意味付けだけじゃなくて、京都どうしたいのかな、あるいは自分の働く会社を、うん、あるいは自分の働く NPO を、あるいは市民団体を、何でもそうですけども、うん、チームで仕事してる人は我がチームの在り方をどうしたらいいのかなっていうことに対してはすごく気づきが得られると思います。そして25日最終日、日曜日の投資テーマは起業家精神×京都の資産と伝統の技の解析、これは難しいテーマですけどもでもですよ、ここでなぜか基調講演されるのがテラルネッサンスの鬼丸さんという若い方、
はいは
い、この人もすごい方なんですけども、ちょっとご紹介を。
本当にね、彼はまだ今年で31歳なんですけども、カンボジアの地雷撤去とですね、今後ウガンダの子ども兵をですね社会復帰させる ための、まあ、学校を作るとかですね、はい、そういう運動をしている NPO でございまして、はい、で実は31歳と言ったんですけども19歳からそういう思いでですね、はい、やりだしてもう10年あのこの NPO をですね立派に継続しているというところがまたもう一つ の立派な思いとですね、でどうしてもそのまあ、この京都流議定書のイベントの思いである、先ほども言いましたように NPO さんとか素晴らしい理念でやられたりするんですけど思いだけで続かないとかですねいうことがあって、で続かなければいくらいいことでも意味がないとかですねいうふうに思っちゃうんですけど、それをそのあの鬼丸さんのところはですねその思いをですね見事に実は10年続けてやっていってるので、これも実はその NPO の在り方とかそういうことのまあ彼も意識してますけどシンボルになってね、あの別に目立ちたいという意味じゃなくて、はい、あのやっぱり NPO がもうこうあるべきだということを自分がやっぱりそういうことを示していこうというのがあってですね、そこがまた素晴らしくって、なんとかそういうところをまたねあのちょっとでもこうみんなに広げられることのお手伝いができたらなと思ってやってるんですけども、あの話としても本当に誰が聞いてもあの生きる死ぬとか本当に死生観人生観を考えられる素晴らしいお話をしますので、
はい、あの感動できます、はい、それは私も受け合いたいと思います。一、二度お話を聞いて、は
い、
目からうろこだった記憶があります、うん、でその NPO を10年とおっしゃいますけれども、うん、やっぱり NPO といえども企業です、うん、その企業をゴーインコンサーンとして責任者として10年、はい、生き延びさせて運営立派にされているということ自身がやっぱりすごい、うん、それはいろんな組織を率いてられる方は常に思われることだと思いますし、うん、町内会のチームでもね会長さん大変ですもんね。
大変ですね
ということです。皆様どうでしょう、京都流議定書のへの思いといいますか、プロデューサーに徹しておられてほとんど表には出てこられない京都流議定書の、まあ、影の事務局長とお呼びしたらいいんでしょうか、はい、あの株式会社上田本社の岡村さんであります。ぜひあのお時間のある方はあのここへどれかあるいは投資でも素晴らしいと思いますけれどもご参加ください。すいません、登録の仕方なんかもしありましたらご説明いただけますか。
あ、はい、先ほどから言っていただいております上田本社の方でですね、まあ上田本社と検索していただきましたらホームページで出てまいりますので、上田本社のホームページから京都流議定書イベントというまたあのアイコンがありますのでそこをクリックしていただきますと、まあ、あの申し込み用紙がダウンロードできますので、それにチェックしていただいてメールかファックスで送っていただければと思います。で、まあ、ファックス番号も言ってでもいいですね、
はい、どうぞ、
341-4046 がファックス番号であります。でお問い合わせは341-4111まで、まあ、このイベントの詳細で、何かありございましたらご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
はい、本当にあの盛りだくさんの内容の濃い3日間でございます。あの私は自分の息子がちょうど大学3年生なんですけども、1年生の次男とともにあのできればどれか一緒に行こうぜと声かけてみようと思います。
ありがとうございます。
さて、この音楽が鳴り出しますともうそろそろ早いですね。あの今日は、株式会社上田本社の岡村社長をゲストに招きまして京都流議定書というテーマで、お送りいたしました。皆様いかがだったでしょうか。あの町づくりちょびっと推進室がなんで京都流議定書やねんと疑問に感じた方もあったかもしれません。でも私の中でこの岡村さんがなさっていることと町づくりちょびっと推進室の通奏低音というんですかね、人とつながって存在意義を考えて京都をなんとかっていう普段口はばったくてそんなことよう言わんけどやっぱりありますということで、今日は岡村さんをゲストにお送りしました。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。岡村さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではまたお目にかかります。失礼します。